分。江戸川乱歩。近頃は、有頂天の、山の創造であった。何とも言えぬ暖かい、柔らかい、バラ色の、そして香りのいい空気が、彼の身辺を包んでいた。それが、お役所のボロ机に向かって、コツコツと仕事をしている時にでも。さては、同じ机の上で、アルミの弁当箱から、四角い飯を食っている時にでも、四時が来るのを阻止と、役所の門を飛び出して、柳の街路樹の下を、木枯らしのように、てくついている時にでも、いつも彼の身辺に、ふわふわと、漂っているのであった。というのは、山の創造、この一月ばかり前に、新妻を迎えたので。しかも、それが、彼の恋女房であったので。さてある日のこと、例の四時を合図に、まるで授業の済んだ小学生のように帰り急ぎをして、課長の村山がまだ机の上をごてごて取り片付けているのを尻目にかけて、役所を駆け出すと、彼は舞一文字に、自宅へと急ぐのであった。赤い手柄のお花は、例の茶の間の長火鉢にもたれて、ちゃんと用意のできたお膳の前に、くつくつ笑いながら、なんてお花は、よく笑う女だ。ぽっつりと、座っていることであろう。玄関の格子が開いたら、うさぎのように、飛び出す用意をしながら、今か今かと、俺の帰りを、待っていることであろう。へへへ、なんてまあ可愛いやつだろう。そんな風に、はっきり考えたわけではないが、山の創造の、みちみちの心持ちを、図解すると、まあこういったものであった。今日は一つ、やっこさん、脅かしてやるかな。自宅の門前に近づくと、想像は、ニヤニヤ一人笑いを浮かべながら考えた。そこで、抜き足差し足、そろりそろりと、格子戸を開けて、玄関の障子を開けて、靴を脱ぐのも、音のせぬように注意しながら、いきなり茶の間の前まで忍び込んだ。ここいらで、えへんと、咳払いでもするかな。いや待て待て。奴一人でいるときには、どんな格好をしているか、ちょっと、隙見をしてやれ。で、障子の破れから、茶の間の中を覗いてみると。さあ大変。山の創造。青くなって硬直した。というのは、そこに、いとも不思議な光景が演じられていたからで。想像通り、お花は、ちゃんと、長火鉢の前に座っている。布巾をかけたお膳も出ている。が、肝心のお花は、決して、くつくつ笑ってはいないのだ。それどころか、世にも真面目な様子で、泣いているのではないかと思うほどの緊張ぶりで、一枚の写真を持って、接吻したり、抱きしめたり、それはそれは、 見ちゃいられないのであった。さてはと、山の想像。ぎっくりと、思い当たるところがあったので。もう胸は、早金をつくようだ。そっと、一二錠、後帰りをすると。今度は、どしどしと。畳触りも荒々しく、がらりと、間の障子を引き開けて。おい、今帰った。なぜ、出迎えないのだと言わぬばかりに、そこの長火鉢の向こう側へ、どっかり座ったことである。あら、一声叫ぶや否や、手に持っていた写真を、いきなり、帯の間へ隠すと、お花は赤くなったり、青くなったり、ひどもどしながら、でも、やっと気を沈めて。まあ、私、ちっとも存じませんで、ごめんなさいまし。その、嫌にしとやかな口の利き方からして、食わせ者だ。そうだ、そう思った。それに、あの写真を隠したところを見ると、てっきりそうと極まった。障子を開けるまでは、もしや、自分の写真ではあるまいか、と、一方では、大いにうぬぼれてもいたのだが、写真を隠して、青くなった様子では、無論自分のではない。きっと、キャッツの写真に相違いない。あの課長の、村山面の。と、想像が疑念を抱くには、抱くだけの理由があった。新妻のお花は、課長村山の、遠縁のもので、長らく、彼の家に寄遇していたのを、縁あって、想像がもらい受けたのだ。売食は言うまでもなく課長さんである。課長さんといっても、年配は想像とさして違わぬ粘着なし。奥さんはあっても、評判の不器量者。疑い出せば何が何だか知れたものではないのである。想像、体よく、お下がり頂戴に及んだのか。それも今となっては、怪しいものなのである。それに、もう一つおかしいのは、お花のやつ、しげしげと、村山家を訪れる一件だ。まだ、一月にしかならぬに、想像が知っているだけでも、四五編は言っている。時には、夜に入って、帰ったこともあるくらいだ。いろいろと考えるに従って、もうもう尺で尺で、想像は、胸がはち切れそうだ。彼がまた、大の焼きもち焼きと来ているので。が、まず、触らぬ体で、夕食を済ませると。いつものように、冗談口を聞き合うでもなく、そうかと言って、写真の正体を極めぬ間は、書斎に閉じこもるわけにもいかず、双方、妙に気まずく、睨み合いといった形。それは一体、誰の写真だ?と、たびたび喉まで、こみ上げてくるのを、やっと噛み殺して。想像は、じっと、お花の挙動を、監視している。焼きもち焼きだけに、なかなか陰険な方で。彼のつもりでは、床へ着くときには、きっとあの写真を、どこかへしまうだろう。それを見極めておいて、後から探し出してやろう。 という気だ。やがて、お花は、だんまりで立ち上がると、こそこそと、どこかへ出て行った。はばかりとは、方角が違う。どうやら何度らしい。想像自身は、見る影もない、腰弁だけれど。家だけは、親父が御家人だったので。古いが、手広な、何度なんていうものもある。じゃあ、タンスへでもしまうつもりかな。タンスといっても、いくつもあるから。後になってはわからない。ともかく、お花の後をつけてみるにしくはない。で、そうそう、そっと立ち上がると、女房の後から影のようについていった。案の定何度だ。今入ったばかりのところで、まだタンスの錠前をガチャガチャ寄せている。一体、どのタンスの、どの引き出しへしまうのかと、幸いの、障子の破れに目を当てて、そっと覗いてみると、何しろ、二間兼用の、五色の伝統だから、それに、障子の穴がやっと、片目だけの大きさなので、見当をつけるのが、なかなか骨だったが。でも、ともかく、入り口から行って、正面のタンスの上の、小引き出しの左の端、ということだけは分かった。お花の後姿は、そこへ、物を投げ込むと、ピシャンと閉めて、大急ぎでこちらへやってきそうな様子。見られては一大事と、想像、元の茶の間へ逃げ帰ると、敷島を一本、つけるが早いが、口へ持って行って、スパリスパリと、済ました。それから、ご両人、睨み合いよろしくあって、だが、そうしていても再現がないので、どちらが口を切るともなく、砂を浮かむような世話話を、二口三口取り交わしているうちに、やがて九時だ。想像、思惑があるので、いつもよりも少し早いのだが、早速床に着く。さて、その真夜中。お花の寝息を伺って、これなら大丈夫、と思ったか。想像むっくり起き上がって、寝巻きの前をかき合わせると、そろりそろりと、寝間の外へ忍び出した。行き先は言うまでもなく何度だ。やっとたどり着いて、酔いに見当をつけておいた正面のタンスの上の一番左の小引き出し、胸をドキドキさせながら開いてみると、あったあった、邪水ではなかった。十数枚の大きいのや小さいのや、写真の重ねてある一番上に、課長の村山の半身像が、嫌に済まして乗っかっている。でも念のために、震える手先に力を入れて、その写真を一枚一枚調べてみたが、男のものといっては、村山のただ一枚で、あとはみんな、お花の家庭の写真ばかりだ。もうもう疑う余地はない。そうと極まった。うぬ、どうしてくれるか。悔しいのと、 寒いのね。そうそう、ガタガタと身を震わせて、歯ぎしりを噛んだ。その翌日、物も言わず、お花の差し出す弁当箱をひったくると。そうそう、やけに急いで役所へ出勤したが、同僚の顔を見ても、尺でしようがない。はした月給をもらって、あの課長面に、ペコついているかと思うと、どいつもこいつも、片っ端から殴り倒してやりたいような気がする。挨拶もしないで席に着くと、むーっと黙り込んだまま、嫌に血走った目で、まだ出勤しない課長の机を睨みつけた。やがて、粋な背広の課長さんが、大きな折りカバンを小脇にご出勤だ。一度、地席から敬礼するのを、軽く受けて席に着く。カバンがバタンと、机の上で鳴る。想像は、無論礼なんかしない。焼くような目で、睨んでいるばかりだ。村山課長、人当たり、机の上の整理が済むと、えへん、と、一概して、表紙の悪い。山名くん、ちょっと、という仰せだ。想像はよっぽど、返事をしないでいようかと思ったが、まさかそうもならず、しぶしぶ席を立って、課長の机の前まで行った。もっとも、何か御用で、なんて追証は言わない。むっつりとして、突っ立っている。だが、課長の方では、何も知らないものだから、いつもの通り、お小言が始まる。君、この統計は困るね。肝心の平均率が出ていないじゃないか。え？君。見るとなるほど、こちらの手落ちだ。平成なら、一言もなく引き下がるところだが、今日はそうはいかない。虫の居所が違う。返事もしないで、ぐっと、相手を睨みつけている。君はこの統計を、何だと思っているのだ。ご丁寧に総計を並べたりして、そんなものはいらないのだ。平均率が必要なんだ。そのくらいのこと、わかりそうなものだね。そうですか。想像。いきなりびっくりするような大声で、となると、さっと書類をひったくって、そのまま自席へ戻ってきた。これから、みっしり、暇つぶしのご説法を、始めるつもりの課長さん、目をパチクリ。さて、自席に戻ると、想像なんだか、一生懸命書き出した。首相にも、統計を訂正するのかと見ると、決してそうでない。白紙一枚広げると、筆太に、まず書いたのが、辞職願い。面食らった課長の前に、小学生のお誓書のような、大文字の辞表を投げつけて、ぐっと留飲を下げた想像は、まだ、午前11時というに、大手を振って帰ってきた。お花、ちょっとここへおいで。例の流し鉢の前へ、どっかりと座ると。さて、これから一段判だ。昨夜のことがあるので、お花はもう、ビクビクもの。あら、お帰りなさいまし。どっか、お加減でも。いや、体は別状ない。僕は今日から、役所をよす。 そのつもりでいてくれ。それから、役所を良したわけは、あの村山と衝突したからだ。だから、今日以後、村山家へ出入りすることは、ふっつりやめてもらいたい。これは断じて守ってくれないと困る。まあ、と言ったが、二の句が告げない。あ、それから、と何気なく、お前は村山の写真を持っているはずだね。あれをちょっとここへ持っておいで。夫の剣幕がひどいので、拒むわけにもいかぬ。お花はしぶしぶ、例の写真を持ってくる。想像は、それを、お花の目の前で、さも肉肉しく、ズタズタに引き裂くと、火鉢の中へくべてしまった。そして、やっとこれで、せいせいしたという顔つきだ。こうまでされては、お花とて、悟らないわけにはいかぬ。さてはあの一件だなと、どうやら様子がわかった。そこで、ともかくも、夫の口からそれを聞いた上のことと。こうなると、女というものは、手札のあるもので、拗ねてみたり、泣いてみたり、種々様々の手段を尽くして、結局、隙見の一件を白状させてしまった。どうだ。これには一言もあるまい。写真をしまったところまで調べ上げてあるのだから。なんと言っても、こっちに手抜かりはないはずだ。想像、勝利者の着ぐみで、ぐっと落ち着いて、お花の様子を眺めている。するとお花、いきなりわっと泣き伏してもするかと思いきや、どうしてどうして。想像があっけに取られたことには、やにわにくつくつと笑い出したのである。まあ、何かと思えば、あなた、あんまりですわ。村山さんと私と、あなたも随分邪推深い方ね。あの写真、あれは、あれは、あの、あなたのお写真でしたのよ。と言ったかと思うと、お花、いきなり赤くなって、顔を隠すのであった。僕の写真だって、バカな。うまくごまかそうと思っても、それはダメだ。ちゃんと何度へ尾行して、しまうところを睨んでおいたんだからな。あの引き出しには、村山の写真の他には、僕の写真はおろか、男のは一枚もありやしないじゃないか。ですから、なお変ですわ。そんなたくさん写真があったなんて。きっとあなたは、寝ぼけていらっしゃったのよ。あなたの写真は、一枚だけ、大切に、引き出しの中の手文庫に、しまってあるのですもの。一体あなたのご覧なさったという引き出しは、どれですの？あの正面のタンスの、上の左の端の、小引き出しさ。あら、正面ですって？まあおかしい。私が昨夜、あなたのお写真をしまったのは、左側のタンスでしたのよ。引き出しは、上の左の端のですけれど。まるでタンスが違いますわ。そんなはずはない。やっぱりお前は、ごまかそうと思っているのだ。僕は小さな障子の穴から覗いたのだから、左側のタンスなぞ、第一、見える道理がないのだ。なんと言っても正面だ。いくら急いでいたとはいえ、正面と左側と、まるで方向の違うものを、見間違えるはずはない。おかしいですわね。おかしくはない。お前は照れ隠しに、そんなデタラメを言っているのだ。つまらない真似は、いい加減によさないか。 だって、だってじゃない。なんと言っても、僕の目に間違いはない。妙な押し問答になってきた。夫は、部屋の正面の壁に沿って、置かれたタンスだといい。妻は、左側面の壁に沿って、置かれた、それだと主張する。両人の言い分の間には、90度の差がある。はあ、わかりましたわ。突然お花が叫んだ。あなた、まあ、こちらへ、来てごらんなさいまし。わかりました。むやみに袖を引っ張るのね。想像、しようなしについていくと。それは何度だ。これ、これ。あなた、これに違いありませんわ。そこで、お花がそう言って指さしたのは、一個の新しい洋服ダンス。去年の暮れ、臨時手当に据え置き貯金の利息を足して買い整えた。新式洋服ダンス。それが一体どうしたというのであろう。お分かりになりまして。ほら、この扉についている鏡ですよ。この扉が開いていて、ちょうど障子の穴の前に来ていたのですよ。ですから、正面のタンスが隠れて、とんでもない左側のタンスが映って、それがちょうど正面にあるように見えたのですよ。なるほど。洋服ダンスの扉の鏡が、障子の穴の前に45度の角度で開いていたとすれば、そこへ映った左側のものが真正面に見えたはずだ。二つのタンスの形もよく似ているので、間違うのは無理ではない。さらに、薄暗い電灯の光で、しかも大急ぎで見たのだもの。こいつは俺のしくじりかな。想像、あまりのことにがっかりした。他人の写真だと、早合点したのは、とんだ間違いで。お花が想像を恋しさのあまり、彼想像の写真に接吻したり、抱きしめたりしていたのだとすると、こんなひどい間違いはない。ゾクゾクと嬉しがっているべき場合に、見当違いの感触を立てて、取り返しのつかぬ辞表まで書いたとは。さあそこで、主客転倒である。一挙にして、体勢を挽回したお花は、今度こそ、本当に泣き出した。お役所をよして、明日から何とするつもりだ。この不景気に、すぐさま口代わりではなし。そうかと言って、遊んで食える身分でもなし。あなたもあんまり向こう水だ。それに、私が村山家へ出入りすると言って、お怒りなさるけれど、これもみんなあなたに出世をさせたいばっかりじゃありませんか。誰があんなうち、進んでいきたいことがあるものですか。人の気も知らないで、と言って恨む、演じる、嘆く、それはそれは。山名創造。今は一言もない。そればかりか、さしずめ、これからの身の振り方に講じ果てた。すさまじきものは嫉妬だな。彼はつくづく、興じたことである。だが、読者諸君、男というものは、少々陰険に見えても、少年はあくまで、お人よしにできているものだ。そして、女というものは、表面何も知らない年齢のようであっても、心の底には生まれつき陰険が作っているものだ。 このお花だって、お話の表面に現れただけの女かどうだか、はなはだ疑わしいものである。もしも、例の鏡のトリックが、彼女の創作であったとしたらどうだ。そして、彼女が接吻し、抱きしめたのは、やっぱり、山村課長の写真であったとしたら、どうだ。それはともかく、男である山名創造には、そこまで邪推をたくましくする陰険さはなかったのである。おしまい。